上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。今週もまた上地先生と、まあちょっとね、いろいろ金融の話というかいろんな話題があるんですけれども、ちょっと今週はまあ球で言うと、野球の球で言うとちょっとカーブ、まあ変化球ですね、はい、の話題をということなんですけれども、ノーベル賞ってありますが、なんかノーベル経済賞、はい、経済学賞は、
うん、
実はノーベル賞じゃないんだよっていう、うん、そのことについてちょっとなんか先生話してみたいなというようなことなんですけれども、一体どういうことなんですか、はい、
まずノーベル経済学賞ってノーベル賞だと思いますよね、はい、
そうそう、まあ普通ね、だってちゃんと毎年10月になるといろんな賞の一つの中にノーベル経済学賞とかね、うん、クルーグマンとか僕でも知ってるような人がちゃんと取ってますよね、
う
ん、
そうですよね。
日本の経済学者でもこの人は近いんじゃないかってね、
うん、
必ず候補になってるかどうか分かんないけど、いろいろニュースにはなりますからね、
うん、結論から言うと、はい、ノーベル賞ではない、
ない
けども、ええ、ノーベル賞と誰もが思ってるっていうのが現実だと思います。で、まあ、ノーベル賞ってそもそも何かっていうと、はい、あのダイナマイトの、ね、ええ、発明して、はい、まあ、莫大な利益を上げたノーベルが、うん、まあ、そのお金をファンデーションにして、はい、で運用して、その運用益を5部門かな、うん、物理とか化学とかね、はい、5部門に決めて、はい、うーん、1部門100万ドルずつ、だから1億、はい、今だと6000万
か6000万ですね、はい、
うん、でこれをうーん、ね、まあ、経済学も今含めてなので、うん、もう誰もがノーベル賞だと思っているんですが、うん、はい、実はそうでないっていうお話ですね。
なんかちょっとそれはえって本当にそうなんですか。まあ、
まあ、
でよく、まあ、平和賞もね、ちょっとこう後からとかってあるけど、経済学賞もそうなんですか。
経済学賞はもう完璧にノーベルの遺言には入ってない分野だったんですね、
う
ん、
あ、なるほど、そうか、うん、あの今先生おっしゃったように、その遺言でノーベル賞っていうのがまあできたわけですもんね、
う
ん、まあ、要するに基金っていうか、
そうですね、
使ってそれでこう運用してそれを賞金にするっていう、うん、その遺言の中に経済
具体的に言うと、はい、物理、化学、それから、生物、生物、医学、今生理科学っていうんですかね、
生理科学ですね、はい、
ね、だからその入ってないんですよ、
まあ、確かに他は理系ですもんね、
うんうん、
確かに経済学だけ、
まあ、で数学だってないんですよ。
数学はないですね。だからよく
フィールズ賞ですよね、数学はね、うん、でなんでそれに経済学が入ったのかっていうのが、うん、ちょっと今日皆さんに知ってほしいところっていうことなんですね。
それはなんかやっぱり陰謀論みたいな、
ちょうど先週陰謀論やったんで、その陰謀とちょっと確かに陰謀っちゃ陰謀なんですよ。うん、まずノーベル経済学賞ができた経緯も陰謀だし、うん、今ノーベル経済学賞を利用したもう一つの別の陰謀もあるっていう感じかな。だから2つの陰謀が絡んでるのが今日の話っていう感じです。
ちょっと面白いですね。へえ、いや、なかなか、あの、皆さんちょっとこの辺はよく集中して聞いててくださいね。いや、じゃあちょっとよろしくお願いいたします、
は
い、
まず最初の陰謀は、はい、スウェーデン国立銀行が、はい、まあ、いわゆるなんていうかな、コーディネーターというのか、そのノーベル賞の、はい、まあ、スウェーデンですから、中心の役割を担っているのがスウェーデン国立銀行なんですよ、うんうんうんうん、あ、というかまず最初にちょっと正式名称を言った方がいいかな。
あ、はい、
実はノーベル経済学賞というのは正式名称は、はい、ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞って言います正式には。
あ、なんか確かにノーベル賞じゃない、ノーベル記念経済学、
そうなんです、
スウェーデン国立銀行賞、う
ん、で、あのスウェーデンの国立銀行って実はものすごい古い歴史を持っていて、はい、ちょうどね、創立300周年かな。
あ、すごい古いですね、
うん、で1968年の時に300周年で、この時に、 このノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞という賞を作ったんですけれども、うんうんうん、実はそれに関わっていた人が、うん、実はもう語っている証言されているんですけれども、
はい、
そのまま申し上げますね、スウェーデン国立銀行は、
はい、
経済学賞がノーベルの創設した賞の一つであると誤解されるように綿密に計画され新聞記者や世間が気がつかないように周到に用意したって証言があるんです。
マジですか？
マジなんです。だからそのスウェーデン国立銀行の意思でノーベル賞っぽく作って、うん、世間ではノーベル賞と思われるように木として作った賞っていうことなんですね。
でも最初から確信犯でできた、
これはもう確信犯でやってるということです。でどうしてかっていう話がまあ出てきますけど、うんうん、まあ、当時 の, そのスウェーデンのね、
はい、
まあ、政治的なちょっと状況を話しますと、はい、やっぱりスウェーデンというのは有名な福祉政策っていうところで、はい、特にこの1960年代の後半は、はい、与党と、野党ですね、で野党が、社会なんとか労働党という左派勢力なんですよ、はい、うん、で彼らはもう財政金融政策を拡大させて、
うんうんうん、
そのお金で教育とか福祉にお金がこうどんどん来るようにこういう要求をしてくるわけですよ。で一方政府側の方はやっぱりね、金融政策って結構専門的じゃないですか。
そうですよね、確かに、
うん、でやっぱり中央銀行の独立性っていうのがあるので、だから、まあ、正直、まあ、彼らの言葉で言えば、はい、素人にあまり口出しされたくないと、政争の具にされたくない、
うんうん、
そこで経済学を権威あるものに高めるために、
うん、
まあ、経済学の賞をノーベル賞みたいのを作って、うん、でそうするとやっぱこう専門的なんで、うん、一般の人が口出せないような権威づけのためにこの、賞を作ったっていうことだそうです。
すごいね。確か1968年って、うん、ヨーロッパが揺れた年ですよね、うん、フランスのパリ五月革命が来たりして、うん、かなりこう、まあ、規制 の, 社会に対して異議申し立てっていうか、うん、まあ、非常に学生運動もね激しく起きて、うんうんうん、まあ、それで翌年こう日本にもこうグッと来るっていうようなことだったんですけど、うん、まあ、そういうようなヨーロッパの背景があって、まあ、左派とのこう対立っていうのが、あ、そう
ですね。そうですね。でも あとね、うん、ヨーロッパにはなんていうのかな、はい、イギリスもそうだったんですけどね、うんうん、ケインズが、はい、ハーベイロードの前提っていう言葉があります、はい、でハーベイロードというのは霞が関ですね、はい、まあ、イギリスの霞が関ですよ、
うんうんうん、なるほど。
それでこういうことというのは、はい、大衆は口出しするなみたいな、特権階級が、ね、うん、知識層がやるもんなんで、うん、おめえら口出すなと、
素人は突っ込んでろっていうこと
ですね。そうですね。まあ、それ実はケインズも言ってたんだけど、だからそれに近い考え方ですよ。
あ、なるほど。
うん、だからそれにさらにその中央銀行のやることに権威づけをするために、
うんうん、
そのまあ経済学者みたいなのがいて、まあ、彼らの言うことというのは、うん、あなたたちにはね、アンタッチャブルな世界にしたいというようなのが背景かなって感じですね。
うんうん、あ、今ね、僕も言ったようにヨーロッパがかなりこういう激しい左派からのこう動きがあったが、あったから余計にそこを守らないといけないっていうことがあったんでしょうかね。
うんうん
うん、いやでも すごいですね。ちゃんとそういうふうに考え、陰謀じゃないですかこれ。でも
本当に陰謀なんですよね。だから僕もだからこれ知る前は、うん、ノーベル経済学賞って当然、
うんうん、
利根川進だとかね、はい、友永慎一郎とか、うん、湯川さんとか、うん、取ってたやつと同じノーベル賞の一つだと思ってましたよ、
うん、まあでも本当にみんなそう思ってますよね。
そう思ってますよね。
ね、
うん、
そう、さっき言ったように平和賞はちょっと違うっていうのは知ってても、ね、経済学賞はもう立派なね賞の一つ、うん、文学賞もそうだし、もう全然誰も疑ってないですよね、
うん、ということは彼らの意図は成功したということです。
でももう半世紀過ぎちゃったから。
あ、
そうか、すごいな。でも
まあこうやってなんか歴史って作られていくんかなって感じですよね、うん、
ちょっとやっぱりこれ驚きますよね。
なんか
でもそれが今言った用意周到
の上でね、うん、ちゃんと50年経ったら誰もがもう、うん、あ、そうでもそうですよね、経済学ってそうやって権威付けされたっていうのよくわかりません、ね、ノーベル賞でね、うん、
あの経済学ってね、うん、まず経済学者っていうのは実はコンプレックス持ってるんですよ、理系に、
うんうんうん
うん、だから社会科学っていう言葉があるでしょ、
はい、あります、
ソーシャルサイエンスにしたかったんですよだから昔々の経済学は割と歴史とか哲学的な文系的な世界だったんだけど、うんうんうん、ある時から経済学に数学を持ち込んで、世界の仕組み動きを数学の式で表して、はい、で、まあ、仮説を立てて、でその仮説を検証して、うん、で検証されると、まあ、なんていうのかな、まあ、一つの実験ができるわけですよね、うん、でそれで例えば、消費と GDP の関係でいうと、うんうん、あ、なんか因果関係がある、うん、でこれを数学の式で表す、うん、でそうするといろんなシミュレーションができるようになる、うん、つまり経済学が科学になるということですよね、
うんうんうん、なるほど、まあ、いわゆる計量経済学ですか、うん、みたいな形で数式でね、まあ確かにこうあのバブルの時でもあの微分方程式使ってこうデリバティブのね最低取引をどうのこうのとかやってたりしましたもんね、うん、あでも
まあね、だから経済学者には割とその辺のコンプレックスがあるんですよね、うんうん、ただやっぱりね経済学って自然科学の違いっていうのは、はい、自然科学っていうのはもう一つのさ法則体系が出来上がってて、はい、これってもうなんていうの、あの定量ってもう当たり前のあれでしょ、うん、
そうですね、あの再現性がありますよね、
再現性があるわけでしょ、うん、で経済っていうのはちょっとなんであの価値判断が入るでしょ、
うんうん、必ずね、
規範的っていうのかな、うん、だからそのちょっと考え方が違えばまた結論が変わっちゃう的なところがあるんですよ、うん、
ありますよね、うん、あのなんかいろいろね確かに経済の法則、法則って言われるところがあるけども、そこは必ず人間が活動に関わってると、
うん、
人間の行動ってのは必ずしも思惑通りにするとは限らないですけどね、うんうん、まあね、そうなら、まあ、でもまあでも今いろいろ経済の法則みたいなので、まあ、政策も決められたりとか、うん、まあ、僕たちまあそういうことなんだねって納得したりするけれども、でも必ずその再現性が全て、ね、あの物理の法則のようにカチッとしてるかっていったら確かにそこまでは再現性ないですよね、
体系化されてないと思いますね、
うんうんうん、まあ、あの先生もねよくここで為替なんかでも、まあまあ、株式のね動きでも値、ね、動きでもか、あのチャート分析したからって、うんうん、その通りにはならないよっていう、それは、うんうん、もうねまさにそういうとこですもんね、
うん
うん、でもこれちゃんとマスコミっていうかメディアはあんまり言ってないですよね、
知らないのかな、うん、確かにあんまり誰か言ってるって聞いたことないんでね、
ないですよね、
うん、
まあ、でも確かにこのまあ、物理学とか文学賞とか、まあ、平和賞もそうだし、
うんうん
うん、あの生理科学ですか、まあ、日本人の受賞ってあるけども経済学ないですね、
多分経済学だけないのかな、
うん、じゃないかな、そうですよね、
ね、文学平和ありましたもんね、うん、
あります、
じゃあ、経済学だけですよ、
だけですよね、
うん、
で
実はねあの経済学ノーベル経済学賞ってね、
はい、
まあ、これちょっと第二の陰謀論に入ってい
いですか、はいはい、どうぞ、
で今は、こんな感じですよ、だから、ノーベル経済学賞の受賞者っていうのは、はい、ほとんどアメリカ人です、まずね、うんうん、ほとんどアメリカ人で、うん、で大体シカゴ大学が多いんですね、あ、
なんかよくシカゴ学派って言われてますよね、うんうん、
でシカゴっていうのは、うん、あの先物市場が、シカゴマーカンタイルエクスチェンジっていう先物市場があって、
はい、
そのね市場経済主義っていうのかな、
うんうんうん、
あの考え方として、うん、自由放任主義、
あ、なるほど、
うん、こういう考え方がシカゴの、
うん、
あの大学の基本的な考え方なんですよ、うん、
なるほど、
あのミルトン・フリーダンマンもしかりなんですけども、うんうん、まあ、最後はやっぱルーカスっていう人がいて、うん、ルーカシアンにあらずは経済学者にあらず、あールーカス学派ね、
なるほど、
うん、でこの考え方っていうのは、はい、短期的には経済市場というのは不均衡になることがあるんだけど、うん、ほっぽっといていいって言うんですよ、
うんうんうん、
で時間が経過すると市場というのは自律調整メカニズムが働くので、はい、 放任しておくのがいいっていう考え方なんです。
あ、だからある種の自由放任主義っていうのはそこに起因するわけですね。
そうですね。
いわゆる政府ができるだけ介入するな
ってこと。そうおっしゃるとおりなんです、うん、政府が介入をしない方がいいんだっていう考え方なんですね、
うんうんうん、
でそれを均衡論アプローチっていうことで、
はい、
もう本当に数学のエレガントなモデルです。綺麗なモデルで、経済が長期的に均衡していくっていうのをもうね体験です。だから経済学って今ほとんどね数学、
ああそういうことなんだ、ね、
はっきり言って数学やってないで経済学部行くとみんな落第すると思います、うんうんうん、まあ日本の場合は逃げ道があって歴史とか哲学系の数学、あの経済学に行こうとも行けるんだけど、まともに学位を取ろうと思ったらもう数学がかなりのレベルがないと学位取れないと思います、
うん、もう必須なわけですね。
必須ですね、
うん、
だってあの文章より数式の方が多いですからね、論文は。
論文なんかね、そうか、それが理解できなければもうお話にならないわけね、う
ん、だからそれでね、うん、だからあの市場原理主義みたいな考え方なんですよ、
うんうん、
で政府は介入するな、
うん、
で実はそこに目をつけたのがいるわけ、
うんうん、
でこれがあの私がいたゴールドマンサックスを含めたいわゆるユダヤ金融資本ってやつです、
うん、
彼らからするとものすごい都合のいい経済理論なんですよ、
うん、ああそうか、
政府の介入許さない、
うん
うん、
あなんか陰謀の匂いがそうなんですしてきましたね。
本当にある時から、まあけど70年ぐらいからもそうですけども、うん、ほとんどノーベル経済学賞受賞者は、
うん、
その考え方に基づく学派の先生方です。
なるほどね、
うん、だからそれのアンチで言うと、うん、ケインズ派とか、うん、まあ、ポストケインジアン、ケインズの後は、うん、ポストケインジアンと言っていたんですけど、うん、そういう方々はね、うん、博士号を取っても、ノーベル賞を取れないどころか、うん、アメリカの IB リーグのトップ10の大学の教職につけないんです。
すごいですね。
つけないです。
そこまでこう排斥されちゃうわけね。
そうなんですよ。
いやいや、でもそれがね、ノーベル賞と合体してそういう、まあ、自由放任主義経済が、まあ、アメリカの主流、世界の主流になっていくってことなんですね、
まあ、本当にユダヤ金融資本がそこに目をつけていろいろとお金出したりしてると思います。
うん、
うん、
先生自体はその辺の捉え方っていうのはどう思ってらっしゃるんですか。
まあ僕も、まあそのまあ、僕はね経済学やったけど別に PhD 取ったわけではないので、やっぱりね PhD 取らないと専門家とは言えないんで、まあ所詮マスター修士課程終了なんで、まあちょっとかじった程度ぐらいでしかないので、まあ僕なんかはそんな評価するような力はまあないんですけどね。ただやっぱりこういう世界にいたので、うん、このいわゆる主流派経済学ね、市場原理主義的な考え方に基づいた経済学をずっと教わってきました、
うんう
ん、でそれ以外の例えばさっき言ったようなやつとか、
うん、
経済学でもちょっと違う分野があるわけですよ、はい、歴史とか哲学で、うん、やっぱそういうのをやる人はちょっと一段下に見られているような、うん、お前ら数学ができないからこれやるしかないだろうみたいなね、うん、そんなような感じで捉えられていたかなっていうふうにまあ、思いますね。だからね、まあ、経済学の、まあ、ノーベル賞というのはやっぱアメリカ中心だし、うん、そういう主流派なんで、
うん、
だから日本人でなんでノーベル経済学賞受賞者が出ないかっていうと、
そうそうそう、う
ん、まあ基本的に、まあ、そういうところに留学して博士号を取った人間というのがいるんだけども決して多くはない、
うん、
日本独自のあの学問ではなかったっていうところですね、うん、やっぱり経済学勉強するためには向こうの本で勉強する、日本独自のものは全くないと言っていいんじゃないかなと思います。
まあ、要するに日本独自というかオリジナリティを出しても今言ったそういう資格学派の人たちの論に合わなければ全然、う
ん、相手にされないですね。
相手にされない
です、ね、されないです、はい。
うーん、
まあ、その中でもまあ頑張ったのが、まあ、2人3人ぐらいいて、まあ、やっぱりね一番最初は宇沢先生、 宇沢博美先生、
そうですね、まあ、はい、公共経済みたいな形でね、まあ、
そうですね、
うん、
東大の数学科出て、やっぱ数学科なんですよ、東大の数学科出てシカゴ大学で経済学の博士号を取られた方ですね、まあ、彼が日本人で最初のノーベル賞に受賞するんじゃないかって言われていたんですが、まあ、結局取れなかったんでもうないですね、
まあ、全然今の主流とは違う考え方ですね、も
う時代が違うですからね、うん、まあ、サミュエルソンという方がね、はい、ノーベル賞を取りましたけど、うん、サミュエルソンに支持された方です、
うん
うん、でその次は森島先生かな、
うん、
まあ、彼はロンドン、ロンドンスクールオブエコノミックス、はい、ASE というんですけどね、まあ、微妙なとこもあるんですけども、はい、まあ、一応名前は候補としては上がったこともあるかなっていう感じですね、あんまり知らないんですよね、森島先生はね、で今一番候補になってたのは、
はい、
プリンストン大学の、
はい、
清滝先生、
お、
うん、清滝先生ってね、実は関西と縁がありましたね、
はい、
ね、池田銀行だったっけ、あったよね、
池、いや、はい、ありました、
合併する前、多分創業家の一族だと思います。
そうなんですか、
うん、清滝家、
うんうん、
あ、まあどうでもいいんだけど、
はい、
でそれで清滝先生が、金融政策の波及効果とか、
うん、
銀行論っていうんですけど、うん、バンキング論というやつで、清滝モデルとかね、
は
い、うん、やってたんだけど、ただバーナンキがもう取っちゃったんで、
はい、その分野で、同じ分野でね、
うん、だからバーナンキが取って彼が取れなかった時にもう終わっちゃったかなって感じですね。
あ、まあ、じゃあもう目がないなって感じ
だから今いないですね。
いない、
いないですね、
うん、そうなんだ、やっぱり経済学、なるほどね、でもそういうちょっと偏ってるっていうのは困っちゃいますね、やっぱりね、
だからまあもしかすると今留学する人が増えてるので、うん、まあ、もしこれからそういう人が出てくるかもしれないんですけどね、うん、
でもあれですよ先生、うん、ノーベル賞の話ちょっと戻すとね、
はい、
ノーベル賞はだってノーベル自体は人類の発展に貢献した、
うん、
まあ、要するに分学問とかそういう、ね、学者に検証しようっていう形でノーベル賞を、まあ、遺言として残したわけでしょ、
はい、
そうするとまあその今の、まあ、シカゴ学科とかその辺はともかくとして、
うん、
金融分野とかその経済の分野でこうなんか人類に貢献してるなっていうような研究者とかそういうのって いないんですか。
まあそうね、一応まあ僕一応金融がまあ専門なんで、
はい、
金融で言うと一番最初に取ったのが、
はい、
ハリー・マーコビッツっていう分散投資の理論、ほ
う
ほ
う、うん、
ただどうだろう、まあ偉大な人に対して言うね、はい、僕はとにかく言うのはないんだけども、はい、例えばこの間のね、はい、本庄先生のようながんの免疫、なんとかの発見とかね、あんなのに比べちゃうと、ポートフォリオ、例えば投資をするときに分散するとリスクが低下することを理論的に明示した、
なんか当たり前のことですよね、
はい、
それをまあちゃんと
それを、まあ、
数式で
理論化したっていうところとか、
うんうん、
あとさっきデリバティブのお話が出ましたけども、はいはい、マイロン・ショルズとロバート・マートンというのが取るんですが、まあ、実際その彼らのデリバティブあるいは証券化っていうのがあって、
うんうん、
じゃあその後どうなったか、
うん、
彼らは LTCM という運用会社でその理論を使って、一時はね時代を一世風靡して、年率 30% のリターンが10年ぐらい続く、
うん、
まあドリームチームって言われる運用会社を作って、ものすごい有名でしたけども、ただ結局破綻しました、破綻どころかもうそれでものすごい大きなレバレッジをかけていたので、張ってる以上のお金がなくなったんですね、
うんうん、
で世界経済大混乱に陥って、アメリカの FRB の当時グリーンスパンが無制限の資金供給を行うということで、
はい、
まあ、どうにか、経済の混乱を、まあ、収めたっていう感じですよね、うんうん、貢献してないよね、
貢献してないですよね、社会を混乱に落とし、
混乱に落としましたよね、
確かあの頃って金融工学っていう言葉がもてはやされましたよね、
は
い
はい、そうなんですよね、私がやってたやつなんですよ実はね、
あ、はい、そうですよね、 書店に行くと、はい、金融工学って本が、いや私も 1,2 冊買って読みましたよ、
はい、だからアメリカの投資銀行にいたんですけど、うんうんうん、金融工学やってる人は、まあ、結構重宝されて、まあ、いい思いした人多いんじゃないかなと思います。はい、
今金融工学って言わないですあんまり
うーん、まあ、言わないことはないんだけれども、うん、まあ、あの時はちょっと間違って使われちゃった。だから、まあ、刃物だってそうですよね、
うん、
あのやばい人が使えばやばいんだけども、まあね、料理人が使えば別にいいわけで
そうか、なるほど、そういうね、まあ、そうするとなんかね、経済学理論がそんな人類にの発展に貢献したっていうのは、うん、なんかもやっとしますね。
あとさっきその経済学というのは見方、はい、考え方によって、ね、うん、変わってしまうって、これはやっぱ自然科学、物理、特に物理学なんかにはない世界ですよ ね、うん、すね、うん、だからね、一番面白いのはね、 ある年、
はい、
90年だったかな、ユージン・ファマーってやっぱシカゴ大学先生ですけど、はいはいはい、ロバート・シラー、うん、シラーはエール大学かな、
うん、
2人ノーベル賞を取ったんです、
うん、
でね、考え方が実は真逆なんですよ、
真逆なんです、
でファマの方は、市場というのは、証券市場というのは効率性が高い、効率性が高いってのはどういうことかというと、情報の伝達速度が速いので、例えばアクティブファンド、
うん、
基本的には、調査をすることによって、はい、インデックスに勝つことは難しいっていう考え方なんですね、
うんうんうん、
でそれに対してロバート・シラー全く逆で、うん、市場っていうのは実は非効率なので調査をすることによってインデックスを上回ることができるとかね、うん、だから実はこれ全く逆の考え方が同じ年にノーベル賞を取るっていうのは何なんだろうっていう感じですよね。
変ですね
だからもう経済学というのは本当にソーシャルサイエンスと言えるのかどうかっていうところになってきちゃうんですよね。
まあそうですね、まあ、僕らまあね、経済学全然素人でそういった話聞くしかないんですけど、例えば心理学に似てますよね、うん、心理学、まあ、社会心理学とかそういうのも、うん、結局は 100% 再現性ないですもんね、うん、そういう傾向があるっていうだけで、でまあいろんな実験心理でやってることなんかも、まあ、過去のいろんな実験が怪しかったとかね、なんかデータが捏造されたってあると、だからなんかよく日本ではね、なんかクイズ番組とかバラエティでなんか心理学がすごく なんていうんですか、もう万能のように言うけど、
うん、
あれも怪しいもんですもんね、あんまりサイエンスとは言えないのかなって僕なんか思っちゃうんですけど、経済学に至ってはもっとそうですよね、人間のやることですからね。
まあそうなんですね。まあ、ただ私経済学徒として
すいません
一応何十年もその世界で行って、それなりに一応経済学の授業とかやって飯を食ってる人からすると、やっぱり自分たちの職分守っていかなきゃいけないっていうのがあった、僕はないけど、まあ、僕は別にそれが本職じゃないんでね、ただやっぱりその経済学の中でこう生きてる経済学者の人たち、まあ、経済学業界というのか、そういうことを考えるとやっぱ彼ら必死に、いや経済学は有益だるって言うでしょう、否定する、今日言ったようなこと否定するかもしれませんけどね、
うん、あともうこういうことでしょうね、全てを解き明かす万能ではないけど、有益な部分もあるってことですよね。
だ
けど、
まあそうですね、
だけどそれが万能だと言っちゃうとちょっと怪しくなるって話ですよね、
ただね、ある現象を経済学を使って説明することはできるけど、予測はできないと思いますよ、
まあそれはね、
自然科学と一緒
ですね、
うん、自然科学はできるでしょ、予測、
そうか、うん、そこなんだね、
うん、
全部説明後付けになっちゃう、
説明後付けなんですよ、
そうか、うん、そこは辛いな。
じゃあそれって意味があんのって言われると辛いとこですよね。
辛い。そうですよね。
意味ねえじゃんってことです。
いやなんか、でも面白い。そういう、いやでも今日のね、入り口はノーベル経済学賞が、まあ、陰謀によって作られた、あの賞、ノーベル賞の賞であって、実はノーベル賞じゃなかった。まあその思惑とかね、そこの経済学とは何かっていうのをお話を伺って、とても有益で楽しかったです。
これから経済学部受けようとする学生の皆さん、聞いてましたか
また先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。